インフィニティ情報局へようこそ。果物とか野菜の鮮やかな赤紫色ってあるじゃないですか。
ええ、スーパーの野菜売り場とかでよく見かけますよね。
はい。あの色を作り出している成分が、実は現代医学が直面している最も困難な癌の一つに立ち向かう、強力な武器になるかもしれないとしたら驚きませんか？
いやー、それは本当に驚きですよね。私たちが普段口にしているごく身近な色素が、あの手強いトリプルネガティブ乳がんという最前線の医療課題を打ち破るかもしれない。これはすごくインパクトのある話なんです。
そうなんですよね。今回の深掘りのテーマはまさにそれでして、テキサス A&M 大学が学術誌のサイエンティフィック・リポーツで発表した最新の研究報告を取り上げます。
はい、非常に興味深い論文でした。
ダークスウィートチェリーなんかに含まれるアントシアニンという成分が、難治性の乳がんの増殖とか転移を抑える可能性について、マウス実験で確認されたというものなんですが。
そうですね。ただこういうニュースって見出しだけを見ると、チェリーを食べればがんが治るみたいにちょっと誤解されがちなんですよ。
ありがちですよね、そういう極端な解釈。
ええ、でも実際の科学的な文脈はもっと複雑で、そしてはるかに興味深いメカニズムが隠されているんです。
だからこそ、今回のこの分析のミッションは、単なるこれを食べれば健康になるという表面的なニュースの裏側に行って、科学的根拠を正しく読み解くことです。
おっしゃる通りです。
この記事から得られる事実とよくある誤解をしっかり切り分けて、最終的に今これを聞いているあなたが毎日の食生活にどう落とし込むべきかを徹底的に解き明かしていきます。
よろしくお願いします。単なる知識の消費じゃなくて、その背景にあるなぜを理解することが何より重要ですからね。
はい。で、まずなぜ今回の研究がこれほど医療界で注目されているのか、その背景にあるトリプルネガティブ乳がん、通称 TNBC の厄介さについて、ちょっと整理しておきたいんです。
ええ、そこが一番の前提になりますね。
がんの治療ってよく鍵と鍵穴に例えられるじゃないですか。
はい、よく使われる例えですね。もし私の理解が正しければ、通常のがん細胞には薬というマスターキーを差し込むための鍵穴が用意されている。だからその鍵穴にぴったり合う薬を作れば、がんの増殖を止めることができるんですよね。
その通りです。まさにそのメカニズムで多くの薬が開発されています。
でも、TNBC っていうのは、鍵穴が一切ない分厚い鋼鉄のドアみたいなもので、私たちが持っている強力な鍵を差し込むことすらできない、こういうイメージで合ってますか？
そのイメージで完璧です。乳がんの治療において、私たちが頼りにしている主要な鍵穴、つまり受容体は3つあるんですよ。
3つ、はい。
A とエストロゲン受容体、プロゲステロン受容体、そして HER2 受容体という3つです。これらは、言ってみれば、がん細胞が増殖するための燃料パイプのような役割を果たしているんです。
なるほど、燃料パイプですか。
はい。通常の乳がんであれば、この燃料パイプの形に合わせて、ホルモン療法とか分子標的療法という薬を投与します。
それが鍵になるわけですね。
ええ。薬がパイプをピタッと塞いで、がんへの燃料供給を断つわけです。これが非常に効果的で、正常な細胞へのダメージも比較的抑えやすいんですよ。
いいことずくめのように聞こえますが。
ところが、トリプルネガティブ乳がんは、その名の通り、この3つの受容体が全てネガティブ、つまり存在しないんです。
ということは、燃料を断とうにもそもそも塞ぐべきパイプが見当たらないと。
そういうことです。
だから私たちが持っている一番強力でかつ体への負担が少ない武器が使えないんですね。
はい。標的となる鍵穴がないため、既存の標的治療が効かなくて、主な選択肢が体全体の細胞に影響を与える強力な抗がん剤なんかに限られてしまうんです。
それは辛いですね。さらに厄介なのは、TNBC の性質そのものでして、全乳がんの10から15%を占めているんですが、外部からのシグナルに依存せずに増殖するので、細胞の分裂スピードが異常に速いんです。
10から15%って決して珍しい数字じゃないですよね。
ええ、そうなんです。結果として、診断された時点ですでに肺とか脳など他の臓器へ転移しているケースが多いという現実があります。
しかも記事を読むと、乳がんと診断された黒人女性の5人に1人が TNBC であるというデータもあって、なんか特定のグループに偏って大きな負担がのしかかっている現実もありますよね。
はい、これは現代医療における非常に深刻な壁です。既存の武器が通用しないこの強敵に対して、世界中の研究者が今までとは全く別のアプローチを必死に探している。それが現在の状況ですね。
そこで、 テキサス A&M 大学の研究チームが目を向けたのが、なんと食事由来の化合物だったわけですね。ここからが本当に面白いところなんです。
まさに盲点をついたようなアプローチでしたね。
彼らは TNBC を移植したマウスにアントシアニンを豊富に含むダークスウィートチェリーの抽出物を添加した食事を与えたんですよね。結果どうなったんでしょうか。
通常の食事を与えた対象群のマウスと比較して、主に3つの非常に明確な成果が観察されました。第一に、原発腫瘍、つまり元々のがんの成長速度が低下して腫瘍が縮小する傾向が見られたんです。
腫瘍が縮小したんですね。
はい。そして第二に、肺とか肝臓、それから脳といった主要な臓器への転移が優位に減少しました。
いや、ちょっと待ってください。さて、ここから少し整理していきたいんですけど、腫瘍が縮小してさらに脳への転移まで減ったんですか？
ええ、データとしてはっきり出ています。
アントシアニンってブルーベリーとかに入っている単なる抗酸化物質ですよね。フリーラジカルっていう体の錆を中和する程度のものが、なぜ脳への転移まで防いだりするほどの強力な効果を生むんですか？
ここで非常に興味深いのは、がんの発生と進行の根底には過剰な酸化ストレスとそれに伴う慢性炎症が深く関わっているという点なんです。
炎症ですか？
はい。がん細胞はこの炎症という火事を利用して周囲の正常な細胞を壊して血管を新しく作らせて自分の領土を広げていくんですよ。
なるほど。がんが自分で火事を起こして、その混乱に応じて道路を敷いて、どんどん陣地を拡大していくイメージですね。
まさにその通りです。そしてがん細胞同士はその領土拡大のためにシグナル伝達経路という通信網を使って絶えず科学的な命令を出し合っているんです。ここに血管を作れとか分裂しろといった命令ですね。
ほうほう。そこでアントシアニンがどう働くんですか？
アントシアニンは単なるサビ取りじゃないんです。その強力な抗酸化、抗炎症作用によってまず火元を断ちます。さらに、がん細胞が互いに連絡を取り合う通信網そのものに科学的に干渉してブロックしてしまうんです。
なるほど。補給線を断ち切るだけじゃなくて、司令部からの通信ケーブルも切断してしまうから、がん細胞が孤立して増殖や転移ができなくなるわけだ。
ええ。そういうメカニズムが示唆されています。
それは理にかなっていますね。でも、先ほど3つの成果と言っていましたよね。もう一つは何だったんですか？
はい、第3の成果、これが最も注目すべき画期的な点なんですが、がん細胞の治療抵抗性に関連する遺伝子の活性が低下したという結果が出たんです。
治療抵抗性、つまり最初は効いていた薬が途中で効かなくなってしまう現象のことですよね。
ええ、その通りです。TNBC の治療において最大の障壁がそれなんですよ。がん細胞って非常に賢くて、抗がん剤などの攻撃を受けると自分の遺伝子を変化させてしまうんです。
遺伝子を変化させる？
はい。薬を細胞の外へ排出したり、ダメージを修復したりする耐性を獲得してしまうんです。これまでのアントシアニン研究は、試験管の中に細胞に振りかけて抗酸化作用がありましたというレベルのものが多かったんですが、
今回は違うと。
ええ、今回の研究は生きたマウスの体内でこの薬が効かなくなるという遺伝子のスイッチに直接介入できる可能性を示したんです。
いや、ちょっと待ってください。私がチェリーを食べるとしますよね。それが胃に入って、強力な胃酸でドロドロに消化されて腸から吸収される。
はい、通常の消化プロセスですね。
どうしてそんな植物の色素成分が過酷な消化のプロセスを生き延びて乳がんの細胞の中に入り込み、あろうことか遺伝子のスイッチを物理的に切り替えるなんてことができるんですか？なんだか SF 映画みたいに聞こえるんですが。
非常に鋭い指摘ですね。実はアントシアニンが口に入れたそのままの形でがん細胞に到達しているわけではないと考えられているんです。
そのままじゃないんですか？
ええ、私たちが食べたアントシアニンは消化吸収される過程で腸内細菌などによってさまざまな代謝物、つまりもっと小さな別の分子に分解されます。
腸内細菌が分解するんですね。
はい、その分解された小さな分子たちが血流に乗り、がん細胞の表面にあるセンサーに結合したり、細胞内のタンパク質の働きを変化させたりするんです。
なるほど。小さな分子になってから働くのか。
そうです。結果的に遺伝子のオンオフを制御する転写因子という物質の動きを止めていると考えられています。
つまり アントシアニンそのものが直接スイッチを押すのではなくて、細胞の内部でスイッチを押そうとする悪玉の働きを巧妙に邪魔しているというわけですか。
その通りです。特定のシグナル伝達を阻害することで、がん細胞が耐性モードに入るためのスイッチを間接的にオフにしているんです。
へえ。
これはエピジェネティクスと呼ばれる分野にも関わる非常に高度な生命のメカニズムなんですよ。
腸内細菌が関わって間接的に遺伝子の働きをコントロールしているなんてめちゃくちゃ面白いですね。よし、メカニズムはよくわかりました。
はい。
じゃあ明日からスーパーに行ってダークスイートチェリーを買い占めて毎日バケツいっぱい食べ続ければがんの心配はなくなるわけですね。
あはは、そう言いたくなる気持ちはわかりますが、もし私がはいと答えたら科学者として完全に失格です。
ですよね。
ええ、これをより大きな視点で捉え直すと、宗助寺でも明確に触れられているんですが、この研究結果を聞いて陥りがちな3つの大きな誤解というのがあるんです。ここでしっかりと払拭しておかなければなりません。
先ほどのは冗談ですよ。でも確かにこれさえ食べれば治るという極端な話になりがちですよね。今これを聞いている皆さんもここからは冷静な視点で聞いてください。
まず1つ目の誤解。チェリーを食べれば乳がんを予防・治療できるという考えです。これは現時点では明確に誤りです。
誤りなんですね。
はい。この研究はあくまでマウスモデルでの基礎研究段階に過ぎません。人間において特定の食品が直接がんを治すという臨床的な証拠はまだないんです。
なるほど。
研究チーム自身も臨床応用には長い道のりがあると明言しています。
マウスでうまくいったからといって人間の複雑な体内で同じことが起きるとは限らない。これは科学ニュースを読むときの鉄則の鉄則ですね。
その通りです。そして2つ目、アントシアニンはチェリーにしか含まれないという思い込みです。
ああ、確かにチェリーの話ばかりしてましたからね。
ええ、今回はダークスウィートチェリーの抽出物が使われましたが、アントシアニン自体はブルーベリー、ブラックベリー、紫ブドウなど深い色素を持つ果物や野菜に広く含まれています。一つの食品に執着する必要は全くありません。
チェリーだけが魔法の果物というわけではないんですね。
はい。そして最も危険な3つ目の誤解、動物実験の投与量はそのまま人間の食事に当てはまるという勘違いです。
あ、さっき私が言ったバケツ一杯のくだりですね。
まさにそれです。この実験ではマウスに高濃度のチェリー抽出物が与えられています。人間とマウスでは体重も代謝のスピードも全く異なりますから。
そりゃそうですよね。
マウスで効果があった成分の濃度を単純に人間に換算すると、先ほどおっしゃったようなバケツ1杯分のチェリーを毎日食べなければならないといった非現実的な量になることがよくあるんです。
つまり実験室で作られた高濃度の抽出物と私たちが日常の食事から無理なく摂取できる量には、まあ超えられない壁があるということですね。
ええ。
動物実験で有望だった魔法の弾丸が人間の臨床試験では全く効果を示さずに消えていった例なんて医療の歴史で山ほどありますし。
そうなんです。抽出物の濃度と日常の食事の乖離を見余ると健康を害することすらあります。過度な期待は禁物ですね。
だとすると、つまりこれは結局どういう意味を持つのでしょうか。まだ人間の薬にはなっていないマウスの実験段階である。では今これを聞いているあなたは今日の夕食からこの知識をどう生かすべきなのか。
ええ。
ただの「へえそうなんだ」という雑学として忘れてしまうべきですか。
いいえ、決して無意味な知識ではありません。食品成分が私たちの細胞や遺伝子レベルに良い影響を与えるメカニズムがまた一つ科学的に解明されつつあるという事実は非常に重要なんです。
はい。
特定の果物を薬のように扱うのではなくて、この知識を彩り豊かでバランスの取れた日常の食生活という文脈に落とし込むことが現時点での最も簡明なアプローチですね。
確かに。でも日本に住んでいるとダークスイートチェリー、いわゆるアメリカンチェリーとか日本のさくらんぼって旬の時期が限られていますし、毎日食べるにはお財布にも優しくないですよね。
ええ。でも先ほど申し上げた通り、アントシアニンはチェリーの1000倍特許ではありません。日本の食文化を見渡せば実はアントシアニンを含んだ素晴らしい栽培であふれているんですよ。
ああ、スーパーの野菜売り場を思い浮かべると分かりやすいですね。紫芋とかお正月によく食べる黒豆とか。
はい、黒豆も素晴らしいですね。
あとはおにぎりに入っている赤しそ、それから日常的によく食べるナス、果物なら巨峰やピオーネといった紫系のブドウもありますよね。 日本の食卓には昔から深い赤紫色が自然と溶け込んでいるじゃないですか。
その通りです。和食の伝統的な食材には強力な抗酸化物質が含まれているんです。また現代的なアプローチとして旬の時期以外は冷凍のベリー類を活用するのも非常に賢い方法ですよ。
冷凍ベリーですか？
はい。冷凍ブルーベリーやミックスベリーは一番栄養価が高い収穫直後に急速冷凍されるため、季節外れの生成品よりも栄養価が保たれていることが多いんです。
冷凍ベリーなら手軽ですし、ヨーグルトに入れたりして毎日無理なく続けられますね。ただここで一つ絶対に皆さんに伝えておかなければならない重要な警告がありますよね。
はい、ここは極めて重要なポイントです。もし今これを聞いているあなたが現在がん治療中であったり何らかの処方薬を服用している場合、自己判断で急に食事内容を大きく変えたり、アントシアニンの濃縮サプリメントを大量に摂取することは絶対に避けてください。
健康に良さそうだからといってサプリメントで一気に摂取するのは危険なんですね。
そうなんです。食品成分の中には抗がん剤などの治療薬と体内で相互作用を起こすものがあるんですよ。
相互作用ですか？
ええ、薬の効果を副作用に強めすぎて深刻な副作用を引き起こしたり、逆に薬の分解を早めてしまって効き目を弱めてしまう危険性があるんです。
それは怖いですね。
ですから何か新しい習慣を取り入れたい場合は必ず事前に担当の医師に相談してください。
大切な命を守るための治療が最優先ですからね。特定の食べ物をこれさえ食べれば治ると盲信するのではなく、さまざまな色の野菜や果物をバランスよくとる、これが現時点で科学が私たちに教えてくれる最も合理的で安全なスタンスだということですね。
その通りです。食事のアイロヨトを豊かにすることは結果的に多様な栄養素を取り入れ体内の炎症を抑える基盤を作ることにつながります。
さて今回はテキサス A&M 大学の最新研究から手が良いトリプルネガティブ乳がんと身近な色素成分アントシアニンの関係について徹底的に読み解いてきました。
はい。
明日からチェリーががんの特効薬になるという単純な話ではありませんでした。しかし私たちが持っていた武器が全く通用しないあの鍵穴のないドアに対して日々の食事由来の化合物が細胞の通信網を断ち治療抵抗性という壁を打ち破る新たなアプローチを示してくれた。これは間違いなく未来の医療に向けた希望のニュースですよね。
本当にそう思います。そして同時にこれは一つの非常に興味深い重要な問いを私たちに投げかけていますね。
問いですか？
はい。植物が紫外線や外敵から身を守るために作り出した単なる色素はマウスの体内とはいえがん細胞の増殖を抑え遺伝子のスイッチを物理的に切り替える力を持っていたわけです。
確かにすごいことですよね。
だとしたらあなたが今日これから食べるその一口、その色鮮やかな野菜や果物にはまだ現代科学が解明していない私たちの DNA に直接語りかけるどんな暗号が隠されているのでしょうか？
うわぁ、それはちょっと鳥肌が立ちますね。次にスーパーに行って色とりどりの野菜を見たとき、確実に見方が変わります。詳しい情報はインフィニティ情報局のブログ記事をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。